旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の新村昌也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。新村さん、今日はどんなテーマでしょうか？
はい、今日ね、土地についてね、ちょっと面白い切り口でお話ししたいと思ってるんですけども、
はい、
ね、何も建物はね、建ってない土地、さら地と言いますよね。はい、で貸してる土地は、借地というふうにね、言って、同じ土地でもね、自分で使っているのか貸しているのかで、ね、その、いろんな内容って変わってくるんですけども、
はい、
不動産の相続、相談とか、まあ、相続の売却とかね、そういう場面でね、結構この辺のポイントって大事だなっていうふうに、思ってきたんですね。
あ、そうなんですね。
はい。だから今日はね、このさら地と借地の違いを皆さんね、ちょっと腑に落としていただけると、今後ね、また不動産の見方がよりね、よく見れるようになってくるかなというところで、今日はテーマに取り上げてみました。
ありがとうございます。肌で感じたこと、もっと皆さんこういうこと知ってた方がいいんじゃないかということで、今日テーマ選ばれたみたいですね。
はい。
では、お願いいたします。
はい。まあ、さら地と借地ね、こう、パッと見たときに、一見ね、まあ、土地があるんですけど、実はね、法的にも実務的にも別の資産になるんですよね。
はい。
で、もう一回さっき定義の話を整理しますと、さら地っていうのはね、建物が建っていない土地で、まあ、誰の使用権にも縛られてない土地をイメージしていただけたらと思うんですね。
はい。
そうすると、建てる、貸す、売る、何もしないって選択、すべて所有者が決めれるんですよ。はい。一方、貸してる土地ですよね。
はい。
うん。土地の上に他人の建物が存在していて、そのね、建物の所有者が使用権を持っている土地で、で自分が所有していても利用する主導権っていうのがその土地の所有者にはないんですよね。貸してるからね。はい。だからなんかここはね、なんか自分の持ってるってこと自体は一緒なんだけど、貸してるのかね、その貸してないのかっていう差っていうのはね、ここでトラブルの出発点になってくるんですね。
どういう視点で見ていったらいいんでしょうか？
そうですね。まあ、あと、そのね、自由度というね、目に見えない、価値ですよね。
うん、
私たちは土地見るとき自由度を見るんですよね。
はい。
うん、さら地っていうとね、こうね、キャンバスに例えると、絵のキャンバスに例えると、ね、まあ、白紙のキャンバスで、ね、法令の範囲内でね、土地の用途だったり、ね、いろんな使い方のタイミングだったり、で、その出口、売却したり貸したりっていうね、部分、で、その時の社会情勢とか家族状況に応じて変えることってできるんですよね。
はい。
うん、それはもう、ね、煮るなり焼くなり好きにできるのがね、その所有地ですからね。はい。ただ、借地については、白紙のキャンバスじゃなくて、すでに下絵が描かれちゃってるんですよ。
お
う。うん。で、下絵描いてる人は借りてる人なんですよね。
うん。
借りてる人のものをいきなり消したり、ね、描き直すことも簡単にはできないので、
はい。
自由度の差が全然借地と貸した土地と差って違うんですよね。はい。そこはちょっと押さえておいていただきたいなと思いますね。
なるほど。そうしますと、例えばその自由度なのかちょっとわからないんですけども、将来こう売却しやすいとか、はい、そういうことはどうなんでしょうか？
はい。売却のしやすさですね。そのあたりとかね、に触れていきたいんですけども、まあ、我々が評価するときに、さら地と借地があったときに、さら地を100とすると、貸してる土地ってね、本当に評価下がるんですよね。うん、まあ、例えばね、その、建物を建てられていて、そのね、建物を建てる土地を持っていたとしたら、まあ、例えば住宅地だったらね、40% か 30% か、さら地の価値で、ね、まあ、底地って扱いになるんですけども、
はい、
まあ、そういう形になる可能性ありますし、ね、貸してる土地自体の権利ですよね。その、借りてる人から見ても、ね、100% の価値はないわけですよね。自分で好き勝手にね、その、地主さんとの関係がありますので、そういう形になります。で、さら地の売却っていうのはね、買い手が非常に広くて、さっき言ったけど、もう自由なキャンバスなんで、
はい、
住宅、賃貸、事業、投資、何でも使っていいわけですよね。で、さら地ってね、金融機関の融資がつきやすいんですよ。
あ、そうなんですね。
お金が借りやすいんですね。 そうすれば市場に出せば一定の反応も見込めますし、価格が適正であれば、まあ、売りやすいと。まあ、ある程度の都市部をイメージしていただきたいんですけども、そういうイメージになりますね。一方でね、借地の売却についてはね、もう買い手が限定されます。はい。これね、やっぱ処分するのは結構難しいんですけど、借地買う人っていうのはね、まあ、借地人の本人か、で、その、一番投資家さんなんですよね、借地買って。ね、その、地代もらおうとか、ね、敷地を安くしようとかって人たちなんですけども、一般の個人が検討する人ってなかなかね、そういうよく知ってる人じゃないと難しいんですよね。だからまあ、売れる売れないという単純な問題じゃなくて、いつ誰にどのくらいの条件で売れるのかっていうね、この時間もものすごいかかりますね。はい。
そうなんですね。他の点ではいかがでしょうか。
はい。まあ、あとね、相続税評価の面からいくと、借地についてよく聞かれるのは、相続税評価が低いから有利じゃないかっていう問題なんですね。まあ、確かにね、今までの話を総合してくると、ね、借地っていうのは、ね、使う制限があってね、下書きのキャンバスだってね、下絵があるキャンバスだって話しましたけど、ね、さら、まあ、相続税の評価は更地よりは低くなります。はい。ただね、こう評価と現実の差がありまして、評価が低くても現金化しにくい資産であれば、相続税の納税資金が確保できないっていう問題が出てくるんですね。で、評価が低いこと自体はメリットなんですけど、それが実務上の安心につながるとは限らないんですよね。現金化しにくいっていう部分でね、そのギャップに気づかない、評価は低いんだけど、現金化しにくいっていう部分も現実なので、そこもよく押さえていただければなと思いますね。
他にはいかがでしょうか。
はい。あとね、借地で特に気をつけなきゃいけないのは、人間関係のね、リスクをね、はらんでるってことなんですよね。で、まあ、例えばこうね、親族間でね、土地貸してたらまだいいんですけど、で、全く違う第三者の人に土地とか貸してしまうとですね、それは人間関係と法律関係がセットになるってことになるんですよね。例えば、貸してるときにね、じゃあ今みたいに不動産の価格が上がっていて、自体を少し上げてくれませんかとかですね、契約期間が満了するときに更新料どうしますかとか、ね、あと、借りてる人が建物を建て替えたいんですと、古くなったから。その時の承諾くださいとか、ね。あと、まあ、こう、土地持ってる人は立ち退いてほしいなと思った時にね。じゃあ、どういうふうに交渉するかって、話し合いの部分がいっぱいあるんですよね。
そうですね。
はい。で、これも多いんですけど、親の代ではうまくいっていた、その借地人の関係が、子供が相続すると、ね、その親とは関係あった、ね、法律、ね、借地関係にあるんだけども、子供とは関係ないから一気にバランスが崩れることがあるんですよ。で、場合によったらね、顔も知らない人と法律関係だけ残っちゃってるってケースがありまして、これも相談が多いんですけどね。で、かなり負担になるんですよね。ただ、やっぱりそのコンタクト取らない限りは、その関係っていうのは変えることできないので、ね、ご自分で行かれることをお勧めしつつね、もう会わなかったらやっぱり弁護士さんに入っていただいたりってことになってしまうので、人間関係のリスクって借地と言ったら付きまとうんだってことを今日ね、改めて認識していただきたいと思いますね。
なんか精神的な負担にもなりそうです
なります
ね。
ね。仲悪い人に貸し借りしてたらそういうのありますよね。
さあ、そうしますと、さら地はなんか良さそうですね。
はい。さら地はもうそういうトラブルがね、もう極めて少ないということですよね。誰かと交渉しなければいけないっていうことも少ないですし、意思決定自分が決めれば決まります。ただね、一つは気をつけなきゃいけないのは、よくね、教会の問題ですよね。隣のにね、なんかちょっと、教会から飛び出て使っていたとか、そういう隣との関係でのトラブルはありますから、そこだけ注意していただきたいなと思いますよね。
ありがとうございます。
はい。
そうしますと、続いての視点はいかがでしょうか。
まあ、更地はね、社会的なね、変化において戦略を切り替えることができます。まあね、住宅需要が高ければ建てたり、賃貸需要が良ければ貸すと。で、タイミングが来たら売却すると。このような判断をね、自分で行うことができます。借地の場合はね、基本的に地代収入っていうね、もうその収入を得るための一本足打法になりがちになりまして、まあ戦略変更には借地の同意が不可欠なんですよね。だそうなるとね、 本当にその、さっきの話だけど、もしね、下書きがあるから、まあ、こう、戦略も狭まってくるかなっていう部分はありますよね。
そうですね。そうすると、聞いてる人は、自分はどっちが向いてるんだろうって悩むかもしれませんね。
はい。で、まあね、杓子って必ずしも悪い資産ではないってことはちょっと言いたいんですよ。まあちょっとね、更地と比べちゃうと、どうしてもね、まあその更地に対するものよりもなんかデメリットに感じることが多いんですけど、まあ安定した収入を重視する人とか、長期にその土地を持っていて、積極的に、ね、もう貸してれば家賃が入ってくるんだ、あ、地代が入ってくるんだってね、話の人にとっては楽なんですよね。うん。で、ただその、さっき言ったけど人間関係の部分のリスクはあるにしてもですね、まあ例えば一番いいのは、個人の間のね、その借地契約じゃなくて、まあ有名な会社に貸してるとか、ね、どっかの学校法人に貸しているとか、ね、その後結構安定はするんですね、関係がですね。うん。だそうなってくると、まあそういうね、相手がね、もう立派な法人だったりした時には、結構いい下の資産になってくる可能性はあるんですよね。
そうすると、それらを理解した上で選ばれるといいですね。
そうですね。はい。
なるほど。じゃあ、自分で選んで借地にするのか、まあ、なんとなく引き継いで借地になってしまったのかっていうのはちょっと違いますね。
そうですね。はい。
さあ、続いてはいかがでしょうか。
ね、判断基準はね、まあ、今だけじゃなくて将来もあるってことになってくるんですけども、まあ、ね、更地か借地どうしようかなっていう判断するときにですね、まあ、多くの人、今いくらかって視点にね、引っ張られてくると思うんですよね。ね、売却すればね、もうまとまったお金入ってきますしね、まあ、賃貸すればね、額は小さいけどね、何年かこうね、定期的に収入になってくるっていう部分があると思うんですけども、まあ、将来ね、その土地どうしたいのかなと。ね、だからまあ、借地にしてるって部分でいけば、ね、こう誰かに、こうね、安定した資産として残したいのかと。ただ、安定してたとしても、そこが過疎化が進む田舎だったときに、ね、需要がなくなるリスクはありますよね。うん。逆に土地もね、土地ね、今、高く売れる都市部みたいなところだったらね、すごくキャッシュフローに転換しやすいですけど、その、ね、衰退してる地域になってくるとね、こう、土地自体を売れるのが難しいっていう部分になってきますから、まあ、そこの社会的、経済的な要因ですよね。うん、そこに、そこと合わせて、更地借地っていうのを考えていった方がいいですね。
ありがとうございます。不動産鑑定士さんとして伝えたいことはございますか？
はい。で、我々の仕事って、で、最初はなんか価格評価したり、家賃評価することが、まあね、専門家の仕事ではあるんですけども、まあ、こう、その評価自体の周りのこととかですよね。あと、その評価をしてどう活用していくんだってところの提案ってこれからすごく大事な仕事になってきまして、まあ、その不動産が持つ性格やリスク、うん、将来の選択肢をこう言葉にして、こうお客さんや相談者に伝えていくってことがすごく重要になってきてるんですね。うん。その後ね、今日は更地と借地の違いをね、こういろんな視点で分けて話しましたけども、こう、我々が発信することによって、こういうものだっていうのを分かっていただけるとね、すごくやっぱこう、我々の存在意義も評価の専門家だけじゃなくて、情報発信しているってところで、私はこういうことをね、ポッドキャストもやっていますし、YouTube で情報配信しているっていうところになってきますね。
ありがとうございます。まとめますといかがでしょうか。
まあちょっとね、脱線した部分もあるんですけども、まあ、更地はね、自由度の持つね、市場性を持つ資産で、底地は制約ではあるんですけども、安定収入を持つっていう資産でもあります。だどちらが正解ということはないんですけども、まあ、その、大切なのは、その自分とその次の、ね、家族が将来設計に合っているかどうかっていう部分なんですね。うん。だからまあ意味のない、ね、ものではなくて、将来像を含めて考えて、ね、その更地と借地として活用していく、付き合い方を考えていくってことがとても重要だと思います。
ありがとうございます。さあ、入村さんの情報は番組の説明欄のところに記載されておりますので、そちらからご覧ください。番組へのメッセージ、ご意見もお待ちしております。 それでは皆さん、次回も楽しみにしていてくださいね。二村さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。